13。原口さんの絵は出来上がった。男性会はこれを一室の正面にかけた。そうしてその前に長い腰掛けを置いた。休むためでもある。絵を見るためでもある。休み、かつ味わうためでもある。男性会はこうして、この対策に抵抗する多くの観覧者に便利を与えた。特別の待遇である。絵が特別の出来だからという。あるいは人の目を引く台だからとも言う。少数の者はあの女を描いたからだと言った。会員の位置には全く大きいからだと弁解した。大きいには違いない。幅5000に余る金の縁をつけてみると、見違えるように大きくなった。原口さんは開会の前日、見分のためちょっと来た。腰掛けに腰を下ろして、久しい間パイプをくわえて眺めていた。やがてふっと立って、場内を一巡丁寧に回った。それからまた元の腰掛けへ帰って、第二のパイプをゆっくり吹かした。森の女の前には、開会の当日から人がいっぱいたかった。せっかくの腰掛けは、無用の長物となった。ただ疲れた者が絵を見ないために休んでいた。それでも休みながら、森の女の表をしていたものがある。峰子は夫に連れられて二日目に来た。原口さんが案内をした。森の女の前へ出たとき、原口さんは、どうです、と二人を見た。夫は、結構です、と言って、メガネの奥からじっと瞳を凝らした。この内輪をかざして立った姿勢がいい。さすが専門家は違いますね。よくここに気がついたものだ。光線が顔へ当たる具合がうまい。影と日向の段落がかっきりして。顔だけでも非常に面白い変化がある。いや、みんなご当人のお好みだから僕の手柄じゃない。
おかげさまで。と峰子が礼を述べた。
私もおかげさまで。
と今度は原口さんが礼を述べた。
夫は細君の手柄だと聞いてさも嬉しそうである。
三人のうちで一番丁重な礼を述べたのは夫である。
開会後第一の土曜の昼過ぎには大勢一緒に来た。広田先生と野々宮さんと、与次郎と三四郎と、よったりは予想を後回しにして、第一に森の女の部屋に入った。与次郎が、あれだあれだと言う。人がたくさんたかっている。三四郎は入り口でちょっと躊躇した。野々宮さんは呆然として入った。大勢の後ろから覗き込んだだけで、三四郎は退いた。腰掛けによってみんなを待ち合わせていた。
素敵に大きなものを描いたな、
と与次郎が言った。
佐々木に買ってもらうつもりだそうだ、と広田先生が言った。
僕より、
と言いかけて、見ると三四郎は難しい顔をして腰掛けにもたれている。与次郎は黙ってしまった。
色の出し方はなかなか洒落ていますね。むしろ粋な絵だ。
と野々宮さんが評した。
少し気が利きすぎているくらいだ。
これじゃあ鼓の音のようにポンポンする絵は描けないと自白するはずだ。
と広田先生が評した。
何です？ポンポンする絵というのは。 鼓の音のように間が抜けていて面白い絵のことさ。二人は笑った。二人は技巧の表ばかりする。与次郎が意を立てた。里美さんを描いちゃ誰が描いたって間が抜けてるようには描けませんよ。野々宮さんは目録へ印をつけるために隠しへ手を入れて鉛筆を探した。鉛筆がなくって一枚の活版刷りのハガキが出てきた。見ると峰子の結婚披露の招待状であった。披露は塔に住んだ。野々宮さんは広田先生と一緒にフロッコートで出席した。三四郎は帰郷の当日、この招待状を下宿の机の上に見た。時期はすでに過ぎていた。野々宮さんは招待状を引きちぎって床の上に捨てた。やがて先生と共に他の絵の表に取り掛かる。与次郎だけが三四郎のそばへ来た。どうだ、森の女は。
森の女という題が悪い。じゃあ何とすればいいんだ。
三四郎は何とも答えなかった。ただ口の内で、ストレーシープ、ストレーシープ、と繰り返した。